こんにちは、滋賀漢方針会のにぎです。本日が2020年の11月の3日文化の日祝日ということで、鍼灸院そのものがお休みなので、昼間にはこうちょっと余裕を持って収録をさせてもらっています。前回からの、収録から約2週間、この間での新型コロナウイルスのトピックスといえば、やっぱり何といってもこのヨーロッパでロックダウンを再開した国がいくつかあることですね。フランス、ドイツ、イギリス、その他で、いろいろなこう施策は取ってるんですけども、もうロックダウンをする以外に感染拡大を防止することができないということで、やってるということに、なるわけですよね。ただ春先とは違って学校はそのまま続けてるみたいですけど、それから、その春先 の, あのロックダウンを経験しているんで、テレワークも ある程度はできるだろうという、ことも、あるみたいですけど、ただそのやっぱりレストランとかね、そういうところ の, その反発はやっぱり半端ないみたいですよね。日本からのニュースではあんまり聞こえて見えないところがあるんですけど、からですね、再びそのアジア人に対する差別とかね、これがちょっと問題だと言ってますね。日本からその向こうに行って住んでやる人たち、向こうの人から見ればね、中国人も日本人もね、同じアジア系の顔にしか見えないんで、そうするとボロカス言われるみたいなんですよね。はい、お前らのとこがこんなウイルスを持ってきた世界にやって、ちょっとこういうのはね、日本の風評被害とやっぱり似たようなところがあるんかなというところらへんがあるんですけど、なかなかこの心が殺伐と、してるのは、この2020年がもう明けて2021年になったら、なんとかなってほしいなって、思うところです。で、国内においては10月から GoTo トラベルが東京も加わって一気に旅行者が増えたんですけども、感染者数が、緩やかには増大してるって言いながらでも、重症者がやはりさほど出てないというか、横ばい、多少の上下はあったとしてもね、病院のベッド数を圧迫するようなことが全然ないということで、2日前に僕も京都駅をちょっと行ったんですけども、シルバーウィークの時にはね、今までの6割くらいしか人やらへんなと。外人さんがいてない分を差し引いても、それでもやっぱりね、全然混んでないなという感じだったんですけども、昨日一昨日行った時にはもう8割ぐらいいてある、ここにも外人さんがいてたら10割なんちゃうかなというぐらいにこういてありましたね。滋賀県の中を走ってる JR なんかでも、シルバーウィークの時なんか草津までやったらね、南彦根から草津やったら4割も乗ってやらへん、3割ぐらいかなって感じで、そっちから過ぎても5割ぐらいだったのが、もう南彦根乗った時点から6割ぐらい乗ってはりますし、から草津を過ぎるとほぼ満杯ですよね。立ってる人こそ本当に少ないですけども、っていうような状態でした。で、国内においては単なるこうやっぱり風邪になってるんだろうなというところら辺なんですけども、インフルエンザとの同時流行っていうのがね、まだ分かんないんで、今のところツインデミックっていうらしいですけど、パンデミックの次のね、ツインデは傾向は見られてないんですけどもっていうようなところです。はい、で、今回なんですけども、前回まで、前回にこの主決のことですね、実技が必要なのにそれをなんとか前振りの部分を言葉でやってしまおうということで強引にやってみたんですけども、ついでなら触診のことについてもね、この実技をやりながらやるべきことなんですけども、もう本当にもうこのコロナのことですから、こういう音声でこう喋りながらっていう時でできることをね、あらかじめ喋ってしまおうかなという感じで、考えてみました。はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、大きい1、触診の意義ということですね。今来られているね、腰痛の患者さんがね、 うちに来られる1週間前からもう激痛になってて、で、病院に行って、たらまあこれとりあえずブロック注射しましょうかって言って、効かないんですよね。で、1日おきにブロック注射してもらうんですけども、から飲み薬とかもいろいろ出してもらうんだけども効かない。でどうもこれヘルニアちゃうか、でもなんで効かんやろね、別の薬っていうか場所にしてみましょうかとかいうような感じで、なんかあまりの痛がり方にお医者さんもさすがにそれは気の毒そうにはしたんですけども、一向にやっぱり腰触んなかったという話ですね。で、もう病院にいてて、で今日も見てもらったんだけど、もう全然痛くって、いてもうおんぶしてもらわないと動けないような状態になってるんで、あそうだ、同僚の人から鍼灸院の話聞いてるし、もういっぺんこのまま見てもらえないかなっていうことで、病院から直接ねこっちに来られたと。見たらね、どう見たってね、そんなね夜中にね、寝られてない、うずいてるっていうような状態やったら物理的に壊れてるんですよね。でちょっと触診しただけで、腰椎の3番あたりのところね、かなり陥没しました。でなぜその亀裂が起こったのかっていうのはよくわかんないんですけど、これ申し訳ないんやけど、腰椎の亀裂骨折っていうの僕プロやからしょっちゅう見る話なんやけども、結構深いところまで亀裂起こってるわと。で水曜日から見始めて、土曜日ぐらいになってくると軽い火事ぐらいはできる程度にはなると思うけども、仕事はとてもやないけど1週間は無理、まあ、できるなら2週間ぐらいはちょっとまだ無理かなっていうことで、水木金土とやって、本当にこう家の中の軽い家事はできるようになって、昨日の月曜日来られた時どうですかっていう感じになってくると、身の回りのことはもうちゃんと全部できるようになったと。で壁を伝わらなくても歩けるし、ただ同じ姿勢をしているとまだまだ激痛になってくるんで、で痛みが強いとも姿勢を変えてというなんで、自動車の運転もまだちょっと怖いっていう状況だったんですけどね。で保育園の調理師さんをしてあるんで、材料なんか持ったりするようなそういうこともあるから、ちょっとやっぱりせめて自動車の運転がこう自由にできるようになって、事務作業で手伝えるところら辺まで、今週いっぱいまで治療したら来週から職場まずそこ復帰して、で、その後だんだんと現場に11月の後半までには復帰できるようにっていう、そんな感じなんですけど、こんなもん触診したらねすぐ分かることなんですよね。明らかにその目で見たって陥没しているぐらいのこう落ち方なんやから。だからもう触診っていうのはこれから話していきますけども、本当に患者さんにとってはね、悪い時ではね、そこを触ってほしいんですよね。以前にも話したかと思うんですけども、うちにアルバイトに来ていた女の子が交通事故にあって、ほんで大腿部の、外側が痛いと。でもう20代前半の子なんやけども、スカート自分でめくってね、ここ触ってって言ってね、いやそんなスカートめくってくれんでええと、俺は一定先だけあったらええっていう話をね、したと思うんですけど、やっぱり人間そうなんですよね。若い女性でも例えば胸でも胸が痛かったらもうそれは触ってほしいやし、男性の僕たちでも例えば恥骨ぐらいのところが具合悪かったりすると、まあちょっと、まあいくら男でも恥ずかしいんだけど、やっぱりでもその時には触ってほしいですからね。でそれの安心感っていうのがありますし、それから訴えも伝えたいでいうことがあります。で、画像診断なんかに頼らなくても、もうこんなにいい方法っていうのが古典の中にたくさん書いてありますし、先輩からの技術もあるんですから、もう少しここのとこ聞いていってください。はい、1.1、問診は、大切だが、必ずしも、真実を語っては、いないということで、右矢印、脈診を、含め、触診から、読み解いてしまうということですね。で、これも以前からお話していることですけど、問診はね、丁寧にね、親切に聞いてあげなきゃいけません。ただ、必ずしも、正しいことを、言っているとは限りません。大げさに言う人、 それから、それ以外、そこだけちゃうやろ、症状はって言ってるけど、いやいやいや、こんなもう先生もったいない。この腰が治ってから膝は結構です、とか、ね、で言うてやったりとかね。から、関西でよくあるのはね、具合の方はいかがですか？今回2週間したけど、飽きません、また痛いです、って。おかしいな、あんだけ具合がいい盛んに思って2週間してんのって。で、見てみると、そんなにひどいことないよなぁ、と思って。どれぐらい前から、2、3日前からって、そうそう。そうそうやないわいな、あんた。で、自分の言いたいことしか、こう言わらへんとか言ったりする。で、脈診も含めてですね、患者さんの正しい状態っていうのを、こんなんじゃないかなって読み解いてしまって、で、先にこっちから行ってしまう。っていうこと、これはね、鍼灸院を今後やっていくのにも秘訣というか、営業範囲への秘訣ですねだと思います。で、最初は間違ってもいいんです、こんな感じじゃないかなって。で、そのうちに3回に1回ぐらい当たっていくと、だんだんそのデータベースっていうのができていくんで、それをこう無理のない範囲で、言っていくと、あそこの先生は触ってくれるだけでいろいろ分かってくれるっていうふうにね、言われるようになると、思います。はい、じゃあ次いきます。1.2、温かい手で、触られると、安心するということで、右矢印、コロナ時代にはより安心、より安心な、触り方をということで、はい、コロナの時代になってね、ソーシャルディスタンスということなんですけど、でも針とかね、我々 のご職業っていうのは触らんと何ともしゃがないですよね。で、例えば美容室とかそんなのも触らんとしょうがないですよね。で、その時にいかにこう優しく、触って、もらえるか、しかも上手に触ってもらえるか、テキパキ触ってもらえるかっていうことを患者さんは今、無意識のうちに求めています。で、今ここに書いてあったんですけど、温かい手で、触ってください。これからの時期っていうのは、もしも手が冷たくなりそうな人っていうのは、やっぱりお湯でしっかり温めてから、触るということ、これ大事です。で、逆に一番ダメなのは汗かきの手ですよね。で、ちょっと緊張したら汗が出るんだっていう人がいますけども、これはもう鍼灸師にとってはもう最悪の手なんで、汗が出ないように自分で自己治療をして、で、体質改善もするっていうこと、もうこれ以外にはないです。もうその汗の確定をあんまりこう拭きもせずにこうニューッと触ってこられて、冷たい、しかも水がっていう、で、しかもこのコロナの時代に言ったらね、もうあんたはいらんっていうふうに言われると思います。はい、ね、こういうことを、言いました。次いきます。1.3、耳が遠い、患者さんでの例ということで、まあこれね、つい最近から来られてる方なんですけども、左の膝下に激痛があるんですね。からもうちょっと硬いの方にも。で、1月からのこう、痛みがあったということなんですけど、まああんまりね、コロナには関係なく、その骨院理解をしてたわけじゃないんですけども、能登側なんでね、自動車でやったら30分弱ぐらいのところなんですけども、まあ娘さんにだって、そこの子供がもうすでに高校生、大学生ないけど、が、この間から連れてきてはるんですよね。で、ここのおじいちゃんがめっちゃ耳が遠い。ね。で、待ち合わせにいてる時から、大きい声で喋ってて、アホやなと思いながら僕聞いてたんですけどね。で、ベッドのとこまで来て、もう、こう説明してくれやんやけども、もう大きい声で喋って、違ううちっていうの。ね。こういう耳が遠い人は、その人の耳元に行って喋りなさいって。けど、おじいさん耳が遠いんやもんって言われてるけど、違う。ライトで考えてごらんって言ってね。ね、撮影用の大きいね、もう何キロワットなんていうね、でっかいライトでもね、100メーター向こうからやってるの、そんなに明るいんだ。ああ、ちょっと全体が見えるな、ぐらいしかならへんわけですよ。ところが、 懐中電灯の、ライトであったとしても、目 の, あのほんの5センチ10センチ前から照らすと、こう眩しくって、もう目も飽きてられんぐらいなんです。あれと一緒なんだから、だから要は耳元で喋ってあげたら、そしたら大きい聞こえんやさかい。で、まあそういう接し方をしなさいって。で、そういう状況で聞いてたんですからね、もうとにかくで耳が遠いからね、ここが痛って先生ここに針してくれますかばっかり言わはるんですよね。うん。で、ああ、はいはいという形で、ほんで、まあ、あの、まあ、聞いておられたらわかりますけど、座骨神経痛、腰椎ヘルニアがあったの座骨神経痛なんですけども、で、1回目が、こう、終わったらね、自発痛が全く止まらなかったものが、もうぴったり止まったものですから、もう喜んで帰ったんですけども、あくる週に耳が遠いですから、で、先生、ここが痛くて、ここに針をしてくださいって。で、僕はまあ例の普通の通りにこう腰の方からばっかり治療して、質感の方は低心で少し触っただけだったんですけど、だまたアクルシューもねどんどん良くはなってきてるんですよ。でもここに針をしてくださいって言って、あちょっと待てよ、これはやっぱりその触診というものをね、まあ、やっぱもう少しやっぱりしてあげないと、耳のが聞こえてなかった、これコミュニケーションの取り方が僕も悪かったなって思って、そこのところはわざとその不必要なんですけども指で、押さえるようにしたんですね。もうまあこの場合は触診のために押さえたわけじゃなくて、患者さんを納得させるために押さえたわけですけども、まあそうすると安心してちょっと人の話聞くことになったんでね、ここに連れてきてもらうのはただちゃうんやで、感謝せなあかんで、あんたおじいさんって、わしは当たり前やと思ったけど、当たり前のことあらへんがなって言って、片道15分ということは、25分ということは、往復で50分おじいちゃんが乗せてもらってるだけなんやけども、迎えに行くとき、それから送って行ってからこっちに帰ってくるときで2往復してはるんやさかい、自動車乗ってるのは倍乗ってはるんやで、ガソリンかってそんだけ使ってやるんやで、田んぼ3枚向こうの家からキャンちゃんやさかい、そこんとこまず感謝せえへんさかいに、そのあかんねやって言ってね、ついでのこと言ったんですけど、まあ触診の方からちょっと余計な話まで言ってますけども、まあ触診をすることによってお話も聞いてもらえたというようなまあことです。はい、じゃあ次行きます。はい、おきにということで、触診の、コツということになります。まあコツって言ったってね、本当は実技の中でね、こういう風に触った、ああいう風に触ったとかね、いろんな先生のこう触り方を見て、でそれをまた自分の指ですぐにこう練習をしてっていうと、これが一番の練習なんですけども、まあ言葉で伝えられる範囲もちょっと話したいと思います。はい、2.1 まずは、全体で、大きく触るということで、右矢印、広い場所をわざわざ、狭くして、使う大きな、愚かなことはないということでね。はい。お腹でもそうですし、特に背中ですね。首から、肩上部、肺、後背部で、腰部、臀部まで含めて、表情するとき、肩が凝ってやりますけど、だ肩の周囲しか触らなかったりする人多いんですね。から、首もちょこっとしか触らないよとかね。ここが凝ってますか、ここ凝ってますか、でもこういう触り方はもう一番下手、ね、まずは大きく触るんです。でそれも言われていなくても、首後頸部ね、天柱風池から、肩上部、肩甲幹部、臀部までね、まあ若い女性の場合はあんまり肩が凝ってるみたいなのでお尻撫で回したらあきまへんけど、まあ痛みを訴えてやるような人やったらそこまで行っても全然どうもです。で、そんだけ大きかったら、例えばね、肩こりの原因が、もう骨盤が大きくずれてて、あ、こっちの方から来てるのかなっていうことが、あったりも、しますし。から、本人は、その首がこの頭痛がする、頭痛がするって言ってるんやけども、その原因が肩甲幹部かもしれませんし。ね、まずは大きく触ります。大きく触ればここはちゃんっていうところらへんぐらいはね、まだまだ経験の浅い人でも分かるんです。で、そこからこう今度はここがおかしいやるということをだんだんと絞っていくっていうのがね、これがまあコツの一つです。 で、とにかくね、素早く動かすっていうことが大事なんですね。あともう一つ僕がそのよく触診の時に言うんですけども、点字っていうのはね、僕たちこれ今僕もこのカンペを読んでるのはその電子手帳での点字なんですけども、点字というのはね、一マスだけ触ってもね分かんないんです。一マスだけ触っても分かる字っていうのもあるんですよ。で、点字っていうのはこう縦に3つ横に列が2つ6の6つの点でこう構成されてるんですけども、でそれだけで一マスだけで読める字っていうのも確かにあるんですけど、例えば1点しかない文字もあるんですよね。2点しかないっていうのでも、例えば左の列だか右の列か分かんない。から、上の方の2つを使ってるのか下の方の2つを使ってるのか分かんないです。じゃあどうやって分かるんですかって言ったら、そしたらこれはずっと指をすら左から右に送っていって、あ、文字位置関係が指点の位置関係がこうやったから、あそこのマスはこの字が書いてあったんだなって分かるんですよ。3つ4つ5つ向こうに行ってから初めて、一番左端のものが何が書いてあったかってね。だから点字読む人っていうのは頭いいんですよ頭の中でそういう再合成をしてるんですからね。数符っていうのが来たらね、数字ここから数字として読みなさいって言ったらね、同じ字の組み合わせなんですけども、点字ってだから6つの点の組み合わせだから63しか組み合わせがないんですよね。でそれをいろいろ変化させようと思ったら、ここから英語として読みなさいとか、アルファベットとして読みなさいとか、数字として読みなさいとか、そういう符号が切ったら、そこから頭の中で切り替えて読むんです、ね。まあ触診というのはそういう風なもんなんです、こういうなんかサインが出たから、ここはから先はこういう風に読み解こうっていうね、そういうもんなんですね。だからそこのポイントだけでは絶対に読めないんです。ずっと探っていって、向こう何マスか向こうまで行ったら、あそこの文字はこういう構成なんだな、だから全体としてはこういうふうに読むんだなっていうふうに、なっているのが、まあ、触診だっていうふうに、言い換えてもいいかと思います。はい、じゃあその次、2.2、決して軽く触るだけが触診ではない右矢印ということで、脈診も、同様であり、右矢印これも、わざわざ範囲を、狭くするような愚かなことは、ありまへんということですね。はい。で、先ほどの大きく触るときっていうのは、これはもう当然その軽く触ります。それも手のひら全体を使って大きく触る、その方が患者さんも気持ちいいですからね。で、軽く触らないと、先ほどのその、腰痛の患者さんね、音符されて来られた患者さんなんかは、ブロック注射をされてるもんですから、こう、皮膚がね、過敏になっててね、本人も最初は痛いって言ったが、脊柱の、近辺なんですけども、もう膀胱腱の二項線あたりなんか触ってもね、うわ、ビューッと言わはるんですね。もうこれ完全に、ブロック注射の副作用で過敏になっちゃってるんですね。だからそんなこともあったりするから、まあ、全体的に触るときにはこれは軽く触るというのは当たり前の話なんですけども、今度はおかしいなとか、ここの奥には何があるんだろうなと思うときには、押し込むときにはやっぱり思いっきり押し込まないとダメです。これは脈診も一緒です。軽く触るということは、軽く触れないと脈っていうのは何を言ってるのかってわからないです。いきなりグッと押さえたんでは。だからまず軽く触る練習っていうのを徹底的にしていただきたいんですけども、それができるようになったら深い部分も読むということで、触診も一緒、まずは軽く触ることを第一にして、でそれができるようになったら奥の方もちゃんと触って、立体的に、使ってください、ね、広い場所をわざわざ狭くして使わないということですね。まあこれ料理の時によく言われることですよね。はい、まな板の置いてるあそこの、ところにもういっぱい物を何つか次から並べはる人もやるんですけども、そんな広い場所をなんでわざわざ狭くして使うのと。で結局一部まな板の置いてるところに一つやってはそれをのけてまた次をやってるんです非効率やなーって思うんですけど、まあプロがね されるようで、こう、次々、こう、こう、材料を、並べといて、切っては、こう、出来上がりの、ザルにどんどん入れていっていって、ただそれは、材料をいくつも並べないんですけど、大体そういうとこはプロのやつない世界で、家庭用のキッチンよりは何倍も大きいものがあって、もともと並べられるようになってるんですから。で、家庭用のキッチンだと、やっぱりね、狭い、広い場所をね、わざわざ狭くして使うっていうのはね、どういうこっちゃるなと。で、食神でも脈神でもそうなんですけれども、もともとは広いんや世界に、わざわざ自分で範囲を狭くして使うというのは、これは僕は愚かなことやと、思います。はい。で、次、もう、今日の最後になりますけども。2.3、指先をいろいろと、使い分ける、右矢印ということで、専門性を、持たせる、右矢印、慣れれば、指を、回転させながらの、触診も、できるということで、これも以前に言ったことなんですけども、僕はいつの間にか、その触診をするときに、指先の、まあ、点字読んでる人はねってよう分かるけど、まあ、脈を見るようなところの指腹の一番柔らかいところですね、ちょうどね、経血で言えば、心包系の、中小ですね、ね、ここの、部分っていうのが、まあ、おそらく一番、こう、触覚的には、有利なところです。で、全部ここで見るんじゃなくって、おけつなら少し横の方だとか、それから、同じ手血をするにも、その奇形の場合にはもっと指先の方に持っていって、どの道押し込むんだから、押し込みやすいようにして、こう、見る。から、警察をするときには、ツボを取るときに、その一番触診の、有利な手を使うんですけど、まず小決定をするための時の警察っていうのはね、僕はもう完全に指のね、側面の方を使います。その方が大きくなっていて、ルチューも外れないし、それから圧もかかりにくいからです。どうしてもその、手血をしようと思うと指をね、ぐーっとだんだん立ててくる人が多いんでね。それを避けるためにも、指の側面を使ってしまった。で、それぞれ、目的とすると、場所を指の、違う部位に、当てるように、しています。っていうか、いつの間にかそういうふうにしています。で、その方が感覚的にも、それから意識的にも、混乱をしない。瞬時にどんどん切り替えながら、できるから。ということで、今までされてなかった方っていうのは、一遍ちょっとやってみてください。その方がね、すっきりするし、あ、今までわからんかったことがわかるなっていうふうに、なるだと思います。僕はもう触診がこう上手にできるかどうかっていうのは、これがベストの方、これ以外に今もう触診はないんだって言ってるわけじゃないんですけど、あくまでもまあ僕のやり方なんですけども、効率は相当にいいだろうと思いますから、皆さんにお勧めしています。こういう指先に専門性を持たせるっていう触診のやり方をね。はい。まあ、そういうことで、これ以後はね、実技を、こう、したときに、ちょっと、思い出しながら、あるいは、触診の実技があった時の、復習に、このファイルも聞いていただければと、思います。じゃあ、本日は、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。